ラジオでランゲージラジカルナビ。この番組は藤沢氏がお送りします。毎週火曜日は韓国語です。韓国語のナビゲートは島山信義です。先生はチェヨンソン先生です。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。さあ、3月はですね、卒業や退職など人が動く時期でございます。引っ越したりですね、する人も多いと思うんですけれども、そういう時に困るのが特殊なゴミのですね、処分なんてこともあると思います。そこで気をつけていただきたいのが廃品回収業者とのトラブルでございます。今回はそのことについてお届けしたいと思います。それでは先生、韓国語でよろしくお願いします。
はい、여러분은가정에서불필요하게된대형쓰레기가전제품을회수합니다라는방송을하는폐품회수업자의트럭을보신적이없으십니까?언뜻보기에는좋아보이나실제로이런업자들에게회수를의뢰하면고액요금을청구해문제가일어나는사례가끊이질않고있습니다. 이런일에휘말리지않기위해서라도알고있으면좋은정보가있습니다.먼저후지사와시내에서는일반폐기물수집이나운반을할수있는것은후지사와시장의인가를받은사업자뿐입니다. 대형쓰레기나가전제품등의처분방법에대해서는후지사와시공식홈페이지자원과쓰레기분리법내놓는법을보시기바랍니다.
ありがとうございました。では今の内容を日本語でもお伝えしたいと思います。皆さんは家庭で不要になった粗大ごみ、家電製品を回収しますとアナウンスをしている廃品回収業者のトラックに遭遇したことはありませんか？一見良さそうですが、実はこのような業者にいざ回収を依頼すると高額な料金を請求してきて問題になるという事例が後を絶たないのです。このようなことに巻き込まれないためにも覚えておいていただきたいのが、まず藤沢市内では一般廃棄物の収集や運搬を行うことができるのは藤沢市長の許可を得た事業者だけということです。大型のゴミや家電製品などの処分の仕方については藤沢市公式ホームページの資源とゴミの分け方、出し方をご覧ください。さあ、ということでございまして、いろいろとね、日本でもこういったトラブル後を絶たないんでございますけれども、韓国でもですね、ゴミの分別などっていうのは厳しいんですか？
そうですね、藤沢のように、はい、まあ、有料でゴミ袋を買ってその生ゴミなどと分裂して捨てないといけないんですね、
うんうん、
で、まあ、資源ゴミとかもすごい細かく分類されていて、そのペットボトルのキャップの外し方とか、
ね、ありますからね、
ありますよね、紙もいろいろ印刷のなんだらかんだらの、はい、そういうのを細かく印刷されたものがこう配られたりとかしていて、結構厳しいんです。でも日本よりは街の中が汚いんです。
あら、
ここまで厳しいの
に、ポイ捨てが多いのかなな
んでしょうね。で、自分の家庭のゴミはすごい厳しくしてたりとかするんですが、ちょっと公共の場所ではちょっと心が緩むっていうのは韓国っぽいなというふうに思う。
日本もでも結構ゴミ箱は減りましたけどね、昔に比べたら結構いろいろあったんですけど、やっぱテロ対策とかも兼ね合いもあって減ったりして、あと結構ね、ポイ捨てのマナーが結構テレビで気をつけてくださいってなってるからかもしれないですね。
そうですね、
いろいろと街がね、綺麗なのはいいことなんですけれども、
はい、
ぜひね、廃棄物の、こういったですね、収集や運搬などで行う、このアナウンスには気をつけていただきたい限りでございます、
はい、
さあ、最後にでございますけれども、これは燃えるゴミです、これは燃えないゴミです、これを韓国語で教えてください。
はい、이것은타는쓰레기예요이것은안타는쓰레기예요
はい、이것은타는쓰레기예요、이것은안타는쓰레기예요、まず타는が、燃えるゴミ、
そうですね、
で、안타는
쓰레기が、
燃えないゴミ、
そうですね、
皆さんぜひね、日本でも이것은타는쓰레기예요이것은안타는쓰레기예요、
教えてやってください、
ね、この分別でしっかりとよろしくお願いします、はい、以上、韓国語でチェヨンソン先生を迎えしました。先生、カムサムニダ、
カムサムニダ、ありがとうございます。
ナビゲートは島山信義でした。ラジカルナビ、明日水曜日はポルトガル語です。この番組は藤沢氏がお送りしました。